FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。株式会社グローイングの提供でお送りいたします。今日もスタジオには太田康之社長を迎えしております。はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いろいろと、グローイングさんはお客様との交流を大切にしてらっしゃるということで、この間ちょっとブログを拝見しました。はい、楽しい会をされたという。
そうですね、はい、私ね、本当この家作りをする際に、うん、はい、やっぱり家をね、一度ご縁をいただいたオーナー様と、はい、やっぱりこう家族のような絆を作りたいっていうので、うん、こうグローイングファミリー会なるものをこう結成して
るんですよね。すごい、グローイングファミリー会、グローイングファミリー、
そうです。だから3つから成り立つんですよ。グローイングのスタッフ、グローイング本体ですね、はいはい、それからグローイングファミリー会、はい、それからグローイングパートナー会と。
パートナー、
パートナー、これも一緒に仕事をして
る
パートナー、ね、でやっぱりなかなかですね、やっぱり、人、はい、人権、人権って言いますか、その人もね、いりますし、なかなかやっぱりこう忙しくなってくるとおろそかになりがちなところではあるんですけども、はい、やっぱり一度ご縁をいただいた方と何かこう、でまたオーナーさん同士がいろいろとこう関係性、つながりを持つとかっていうこともあるんですよね。
普通はないですよね。
全国的に見てやられてる会社さんっていうのもあるんでしょうけども、そういった感謝祭ですね、前田、うちのグローイングファミリーでもあります、ベイクック、森下オーナーのもとですね、はい、ベイクックさんを日曜日の夕方から貸し切りをしました。
すごいですね、日曜日の夕方で貸し切りだって贅沢ですね、はい、
贅沢に貸し切りをしまして、2階のフロア全部貸し切ったと、はい、でそこで、大体50名弱の方がこう来ていただいて、はい、で、もうワイワイワイワイっていう方がね、はい、食事を楽しみながら、でそれぞれの家族の方紹介して紹介をしまして、いついつ新築された誰々さんですと、で中にやっぱりいろんな個人で事業されてる方、それからね、はい、雑貨屋さんをされてる方とかっていらっしゃるので、一応どこどこで雑貨屋さんをされてますとか、はい、場所はまたご案内させてもらいますんでとか、あとはこう、酒屋さんですね、お酒を扱ってる方、もしなんかそういったものがあったらこうみんなねっていう形 であとみんなでこう情報交換してもらって、はい、っていうと、いろんな人がね、高校が出身が一緒だったとか、いろんなつながりでみんなもううん、ファミリー同士がみんないろんな話をしてくれて、してよかったなっていうふうに思いますね。でもうちょっとこうまだ全部がやれてないんですよ、僕の頭の中では。ね、いつもお話してますけど、こういろんな空想があって、ね、はい、例えば奥さんだけ集まってもらってお昼にですね、夜奥さん来てもらうとちょっとご主人さんご飯作ったりしないと、大変だと思うんで、もうお昼間に来てもらってそのランチ食べてもらう、で、ちょっと豪華な、ね、ランチを食べてもらう、はい、でその間子供さんはご主人さんに見てもらって、奥さんの息抜きの感じをね、ちょっとしたりだとか、今度逆に旦那さんだけの男祭り的なやつをね、こう今度は夜ですね、
夜ね、
男衆ばっかりでこうどんちゃん騒ぎするとかね、そういう形でいろんなことをこうやっていきたいなとは思ってます。で、その第1回目がですね、ベイクックさんの方で、つい11月の末ですかね、にさせていただきました。その様子もですね、またこれブログの方にアップしてますんで、見ていただいたらと思うんですが、はい、非常にこう皆さん良かったと、で、こういうアットホームな会社ってあるんだなと。当然、社員と私の垣根も特にないですし、やっぱオンオフで、しっかりさせていただいてっていう形で、来られた方からは本当に好評でですね、楽しかったですっていう形で、いい評価をいただきましたね。
美味しいお食事を食べながら、お話をされるわけですけども、なんかこうアトラクション的なこうゲーム的なものもやったりするんですか？
そうですね、ビンゴ大会をしました、ね、
豪華景品、
豪華景品、
グローイング提供、
グローイング提供、ですね、グローイング提供って言いますとあれなんですけど、一応、オーナーさんからにもこう参加費はもらうんですね、で参加費、そんな高くない参加費なんですけど、その参加費分は全部商品に回したっていう、
ね、そうなんですか、
ですね、 でそれでこう普段、
うん、
皆さんがこう買われないようなもの、
あ、自分では買わないけどもらうと嬉しいっていう、
そうです、あのこれ別にあったら使うけどわざわざ自分では買わないなっ
ていう、どんなのがそうなんですかね、
うん、例えばですね、うん、まあ、内容的には、
はい、
うん、持ち運び式の電動歯ブラシとか、
ね、あ、
ドルツだったかなんかあるんですけど、
ああ本当それ欲しいです、
ね、あの、うん、そんな高くないんですよ、3000いくらぐらい、うん、
あ、でも買わないね、
買わないですよね、うん、持ち運び式のこのポケット電動歯ブラシ、あ、だったりだとか、あと何がありましたかね、うん、あと携帯の、
はい、
今最近こうでなんていうんですか、炭酸電池入れてっていうものは昔からあるんでしょうけど、
うん、
今こうパソコンのバッテリーのような形のやつでフル充電ができるような、
あ、あるある
あるじゃないですか、うん、そんなんも特にそんな若い子は持ってるのかな、うん、どうなんでしょうね、そういうやつを景品にしたりとか、 あとはそうですね、コーヒーメーカー、
うん、あ、それも欲しいですね、あったらいいですね、買わないですね、
そういう、だからもうとりあえずいろんな電気屋さんとか行くじゃないですか、うん、で店員さんにすいません、はい、景品探してるんですけど、どのような景品ですかって言われるんで、うん、僕が言うのはテーマがあるんですと、
あ、テーマ、
普段自分では買わないけども、うん、ちょっともらったら嬉しいもの、これがテーマで、さあこのお店の中でどこかそういうものを探してくださいってお兄さんと何がいいですか、あー、うーんっていう感じで、
あ、
うん、これどうですか、あ、これねちょっとあれだな、これは、あ、これいいね、うん、みたいな、うん、そんな感じでこう決めていきます。あとはまあ非常食ですね、乾パン、
あ、それも嬉しい、
乾パン、
うん、
とかあと防災グッズみたいな、
ね、そうですね、うん、
防災グッズ
持ってないといけないんですけどね、本当はね、
そうですね、だから新しい家にはなるんですけども、そういった防災グッズ、
あ、そうですか、
うん、携帯が充電できるラジオであったりとか、うんうん、なんかそういったものを景品で用意します。決してそんな高価なものではないんですけどね、
はい、
みんな楽しんでもらうっていうことが目的だったので、うん、まあ、全員ほぼ全員に当たるような形だったんですけども、ただビンゴしても面白くないので、
うん、
やっぱそのうちのスタッフで飛びたっていう女の子がいるんですけど、はい、女の子がいるわけですけども、その女の子がですね、まあ、カッパの被り物をして、
うん、カッパ、うん、
眉毛をこう、はい、ポスカで太く、妹さんみたいな、
ああ妹さんみたいに、
うんうん、みたいな形で眉毛を作って、はい、でまあこうほっぺたとかいろいろ
メイクして
うんうん、で変装して、
はい、
でまあもう一人女性スタッフがいるわけですけど、はい、彼女もですね最初はこうしないって言ってたんですけど、
はい、
なんかやっぱりみんなで住むのがグローイングだよねっていう話でね、嬉しかったんです、
嬉しいですね、
私もやります、嫁入り前なんですけど、
すごいです、ね、
私もやりますって言って、
いいですね、
自らこう鏡を見ながらこう直してるし、う
ん、
でそうなったら、まあ、私は、まあ、くまモンの格好をね、
くまモン、
うん、しようかなって思ってたんですけど、まあ、顔はでも普通であれかなって思ってたんですけど、
はい、
2人がしたらしないわけにはいかないじゃないですか
そうですね、
うん、ということで2人に任すわけにはいかない、
はい、
じゃあ私もしようということで、私も顔面ペイントですね、
うん、
した中でこうさあビンゴ大会ですってワーン出たら、まあ、大爆笑な人と、
はい、
あーみたいな感じの人とね、
うん、驚いてしまって、
驚いて、まさかみたいな、
まさかみたいな、
はあ、うん、でもまあ最終的にはそのオンオフの切り替えが、うん、やっぱりこの会社のその一体感っていうのをすごく感じましたとか、ね、うん、すごい評価、まあ、僕自身はもう本当遊ぶときは遊ぶ、
うん、
まあ、本当よく言われるんですよ、あの子供のまま大きくなった人だね
って、ああ、ね、うん、まあ、前回の誕生日のね、あのクラッカーのドンでっかいやつを
そうですし、うん、そのやっぱりってこう楽しんでなんぼっていうのがありますからね、まあ、仕事も一生懸命するっていうのもありますけど、うん、そういうこうはっちゃけるときははっちゃける、うん、でそこがもうスタッフと一緒にはっちゃける、ね、
うん、
全員参加型でってすごく楽しかった ですね。
あ、また今後もこれを続けて、
ね、続けていきたいですね。はい、いいですね。ぜひ皆さん、あの、うん、オーナー会に入りたい方はご縁をいただけたら入りますので、そうですね、ぜひですね、うん、はい、入っていただけたらなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、さて、今回もちょっとまたね、リスナーさんからご質問いただいておりますけれども、
はい、
2020年ですかね、
はい、
省エネ法が義務化になる
という。あ、はいはいはい、
でこれ高いっていう、まあ、住宅をこれから、まあ、建てようという方はもうお家が高いっていうイメージあるんだけどっていう、
うんうん、
ですけど、
そうですね、2020年になるとこの省エネ法っていうのがこう義務化されるんですね、
はい、
だからある一定以上の住宅の性能を持ったものにこう建てれないっていう形になってくるんですよ、うん、でもそれがもう2020年ってことはもうほぼ前、まあ、あと5年後ですね。
そうですね、
うん、もう5年後にはこれが控えてるということなんですけども、はあ、確かに今の普通のですね、うん、あの住宅、別に特に2020年の基準をクリアしてないような住宅と、
はい、
それからですね、うん、2020年を、はい、の問題をクリアした住宅とと言いますと、う
ん、これで、ね、今ね2階のスタジオでね撮ってるんですけど、7時になるとね、あの NHK のラジオが時報でね流れるんですよ。これ電波時計なんですけどね。
ああ、そうなんです
か。何がジーってやる。びっくりするでしょ。
何の話か忘れたやつ。そう、普通の住宅とそれからまあ性能いい高性能住宅とっていう風になると、はい、うん、はい、やっぱり高性能住宅っていうのは決して安くはないんですよね、
うん、
プ
まだ忘れちゃうよ、
はい、あですね、はい、でその高性能住宅っていうのが、うん、やっぱり高いと、
うん、
で高いんですけど、そこだけで比較してほしくないんですよ、
うん、
例えば普通の住宅1800万円でした、
はい、
で2020年の基準を、まあ、クリアするような住宅がね、まあ、2000万円でしたと、まあ、ここで200万円の差があったとしますよね、うん、で200万円の差があるからやっぱりちょっと厳しいなって、ローンの返済金額も上がるしっていう形ではだけで比較しないでほしいんですね、うん、で何を比較するかっていうと、やっぱり高性能な住宅っていうのは何を考えて高性能してるかっていうと、住宅ローンを皆さん多分家建てられて組むと思うんですけども、はい、住宅ローンとともに毎月払うものがありますよね、
うん、
光熱費。
あ、そうですね、で
光熱費っていうのがやっぱり普通の住宅に比べると高性能住宅の方が、うん、光熱費が安く済むと、ランニングコストが、
ね、あ、そう、
うん、で例えば、まあ、1800万円の住宅を組んで毎月の住宅ローンの返済が7万円だったよと、
はい、
うん、で光熱費が毎月1万5000円だよと、
うん、
だからトータルしたら8万5000円ですよね、うん、で例えばもう一つの高性能住宅の方は毎月の支払いっていうのが、まあ、7万8000円になりましたと、うん、で光熱費っていうのが、まあ、仮に7000円になりました、
はい、
と同じ8万5000円なわけです、
うん
うん、ですね、だそういう形でやっぱりトータルのランニングコストとかも一緒に合わせてどちらがいいか、うん、でもこれからおそらく電気代上がっていくっていうふうに言われてますから、うん、
はい、
そこがですね、今度今1万5000円のところが電気代が例えば2倍になったよと、
はい、
いうような形になって電気代が仮に3万円になると、
うん、
家計を思いっきり圧迫し始めますからね、
はい、
うん、でもかあの今の光熱費自体が例えば5000円だよっていう人は倍になってもまだ1万円です、うん、まだなんとかやっていけるっていうぐらいですから、やっぱりそういうふうな時代がですね、実際ね、セミナーでもお話ししてますけども、うん、原発をゼロになったこのドイツとかではですね、電気代が、まあ2倍になったりだとかっていう形のことがありますので、うん、まあ、そういった形でですね、まあ、電気代はおそらく上がっていくだろうというような形で言われてますから、やっぱりそういった意味で、まあ、政府が2020年に省エネを義務化して、やっぱりそういった性能、ランニングコストのかかりにくい箱全体の性能を上げていこうという形でこう義務化をこうするという形ですから、まあ、車でいうとエコカー減税ってありましたよね、
はいはい、
あれは国がこれから原油だとかオイルの原油価格がこう高騰する、だから、そういったのに頼らないような燃費のいいエコカーっていうのを普及させ急ぐ必要がある、
はい、
だから国の施策に自動車業界の大手メーカーが乗ってエコカー減税とかで車の買い替えがバッと進んだんですよ。だから2003年の時にオイル価格、原油価格が高騰しました、
うん、
でその時よくラジオでテレビとかですね、
はい、
テレビカメラがよくガソリンスタンド行って、うん、今日ガソリン入れられましたか、いくら入れられましたか、いやもうちょっと高いんでもう2000円分なんですっていうのが毎日のようにこう報道されとったんですよ、でその時と比べて今の原油 のガソリンの価格ってどうかって言ったら、多分その時もちょっと高いかっていうところがありましたね、うん、 結構高いですね、1リッターのものとかあって、廃屋で言ったら最近はちょっと安くなりましたけども、廃屋ピーク東京の時は191円とかありました
もんね。あ、そうですか。
だからその高かったんですけども、2003年の時のように、まあ、その大きなトラブルになっていないっていうか問題になっていないっていうのは何かというと、エコカーが2003年の時も今の方が普及してるからなんですよね、うん、
あ、
それはまあ住宅、それがまあ車の業界なんですけど、それの住宅版がまさに今来ようとしているので、それの準備をいろいろとこういう形で国がですね、うん、性能を上げていく、それから、まあ、リフォームについてもやっぱりいろいろとですね、長期有料化リフォーム推進事業みたいな形で、
はい、
リフォームも断熱性能を上げていったら補助金出しますよとかね、うん、そういった形の動きっていうのをどんどんこれからも活発化してくると思いますので、そういったストック住宅、
はい、
5000万からストック住宅の性能を上げていく、うん、新築は義務化するが上がっていく、うん、そういう形でやっぱり光熱費をかからないようなね、一時エネルギーの消費を少なくするような形の動きっていうのが非常に強くなってきておりますので、単なる、住宅の購入価格でポンと1800万か2000万かちょっとローン厳しいなっていうんじゃなくて、トータルでね、
はい、
光熱費の支払いまで考えて、うん、これからは住宅を選んでいっていただきたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。またセミナーなどもあるということで。
そうですね、
はい、
まあ、12月はですね、まあ、年の暮れも迫って皆さんバタバタされると思うので、はい、まあ、個別でですね、うん、いろんな資金相談だとかっていうのは、受けたまわっておりますので、まあ、ホームページとかで、申し込みをしていただけたらなというふうに思いますし、まあ、年明けですね、1月の25日の日曜日に、
はい、
この朝越しの方になりますけども、はい、賢い家づくり勉強会、これ全国一斉という形で、はい、全国60カ所ぐらいで、ね、同時に開催される3週にわたってですかね、開催されるような、イベントになっておりますし、その1月の最終週ですね、2月の1日は、はい、デザイン住宅体感日という形で、まあ、性能がいい住宅っていうのは、まあ、どれぐらい違うのか体感していただくのが一番、百聞は一見にしかずですからね、
はい、
そういった形でこれも全国一斉で、行うような形になっておりますので、はい、こちらの会場も朝越しになっております、まあ、ちょっと豊岡近辺の方はですね、ちょっと朝後、まあ、ちょっと車をちょっと走らせていただくことになるんですけども、はい、まあ、ぜひですね、体感していただいたらなというふうに思います。はい、
はい、また詳しいことはグローイング田島と検索してみていただければいいということですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。今日も太田康之社長にお話を伺いしました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。